マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーことノアマサイルと
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は、まちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや、そして表の話、そして裏まで聞いちゃうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、今日はね、
はい、
ちょっと趣向を凝らしてですね、
いいですね、楽しみ、
ミュージックマスターを
お呼びして、ミュージックマスター
りょうちゃん、
はい、りょうちゃん、
りょうちゃんをお呼びしてますので、
マーボーのお友達ですよね、
はい、この方でね、我々今日はね、選曲してますしませんから、
はいはい、
もうりょうちゃんにたっぷり、はい、音楽の話を聞こうかなと思ってますので、
いいですね、
はい、じゃありょうちゃん、自己紹介の方ですね、この番組は自分ですることになってますので、
はい、
はい、お願いできませんでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
私、りょうちゃんこと、日賀亮太、1967年11月29日、
うん、
今のパレット小文字に、うん、赤十字病院があったときに、そこで、生まれました。はい。
うん、
で、まあ、生まれてから、まあ、母親がそこで、うん、看護師してたんですけれども、
うん、
はい。でしばらくは大道の今の中央病院のアパートに、4歳半までいて、まあ、遊び場所が、まあ、今の栄町ですね、
うん、
はい、でそこの中にあった白百合保育園というところに預けられていました、
うんうん、
でその後1年ちょっとだけ豊見城の方に引っ越して、
うん、
でまた母親が沖縄療育園というところに、勤めましたので、うん、浦添の八房の方に引っ越し、うんうん、でもその後ですね、石峰の方に、うん、引っ越して、まあ、小学校からは、うん、中学卒業までは、うん、そこの、首里石峰ですね、
はいはい、
で城北小学校を6年半だけ通って、5年半ですかね、うん、通った後まあ、マンモス校解消で、うん、石峰小学校に分離転校で、
うん、
まあ、一応そこの卒業第1号ということで、うん、6年1組1番ということで、う
ん、はい、
でその後、まあ、城北中学校、
うん、
で、高校はちょっと首里高校に行くにはちょっと内申点が足りないということで、
うん、
まあ、もう探したところ、まあ、小学科はなんか諏訪研修というのが楽しそうなのがあるということで、うん、これが決め手で、
なるほど、
はい、ここに、進学しまして、
うん、
はいはい、でその後、まあ、ちょっと東京の大学行きたいなということで、
うん、
なんていうんですかね、駿台予備学校というところに、
う
ん、
ありましたね、
行きましたね、はい、まあ、そこでちょっとアホみたいに勉強せずに予備校文化にどっぷり使っちゃって、
うん、まあ東京行っちゃうとね、
はい、
どうしよう
かな、あるある、
でその後、まあ、まあ音楽も趣味だったんで、うん、いろんなレコード屋さん回ってですね、
そうです よね、
はい、うん、まあ、池袋だと、うん、山野楽器の、まあ、パルコの中にあったオンステージ山野、
うん、
もうかなりとんがったレコード屋さんで、もうそこでかなり買いました、
うんうん、
で、まあ、一番大好きだったのが、うん、南青山にあった、うん、はい、青山学院大学の近くにあった、はい、骨董通りですね、
うん、
はい、あそこにあったパイドパイパーハウスで、そこの店長の、長戸さんのお話が結構楽しくてですね、うん、まあ、ジャケ買いは僕基本しないんですけれども、うん、長戸さんがおすすめのものは一応お金が余裕がある限りはまあ買って聞いてましたね、
うんうん、当時はあれじゃないですか、レコードですよね、
はい、
うんうん、そうすると自分の下宿にレコードのこうあれがあったんですね、再生装
置
が。
いや、ないんですよ、ないから。ただ寸大通ってる時に、うん、山梨出身の、うん、やつが なぜかレコードプレーヤー持ち込んじゃいけないものを持ち込んで、
寮だったんですか。
寮だったんですね。でそこで、うん、聞いて、
うん、
でそれを、まあ、テープにダビングして、
うん、
まあ、イヤホンで聞くっていう、
うん、
でもジャケットはやっぱり手元に持っておきたいので、うん、眺めながら、まあ、勉強しとけばよかったんですけど、
うん、
はい、 でちょうどあの CD があの出始めの頃で、特にあの廃盤になって久しいものが全部あの CD として
出ましたね、
はい、で当時そこであの席巻していたのがアメリカの、うん、ライノレコードっていうところが、うん、あの素晴らしいあのデジタルリマスタリングしてくれて、うん、音がすごく聞きやすくて、でなおかつボーナストラックがあのふんだんについてたっていうのがもう本当にあれがなければ勉強してたんでしょうけど、
でもそれが今生きてるぞ、
はい、でも僕らの時代って レコードプレイヤー持ってた、内地って持ってったの、
持ってた、俺
沖縄持ってたんだ、
うん、うんうん、俺持ってた、もう我慢できず、うん、ただねスピーカーとかそういうのはうるさいから、うん、あのもう
ヘッドホン
ラジカセにね、うんうん、ラジカセにちょっとつなげて、うん、でラジカセちっちゃい音で聞いたりヘッドホンで聞いたりとか、
なるほどね、うんうん、
だからレコードがね、あの頃まだ CD なかった頃だったから、うんうんうん、あれがないとね、あの聞けないんですよ、うん、買っても
俺たちもカセットだよ、うん、プレイヤー持ってる友達のとこに頼んで録音してもらって、うん、
カセットって結構良かったよね、うん、あれね、あのウォークマンもあったしね、
うんうんうん、そうそうそう、うん、もう出始めたからね、うん、僕らの時代は、う
ん、そのパイドパイパーハウスはね、うん、私も行ったんですよ、
ああ素晴らしい、うん、あの俺は名前は知っている、うん、場所も知っている、
場所も知っ
ている、でもなんか行ったんだけど、ね、歴史は全然知らなくて、
もうとてもね、あの恐れ多くてね、うん、あのその店員さんに話しかけることはできないですよ、うん、もう自分でこう黙々と探してね、うんうんうん、買って帰るっていう、まあ、でも、うん、あの有名なお店で買ったっていうことでね、うん、それだけでも俺はもう満足
して、ああなるほどね、
今も持ってるよそのレコードいっぱい、う
んうん、マボーはあの大学時代ちょっと音楽やってたので、
ね、うん、ああそう、まあ、ジャズだったんですね、うんうん、まあ、音楽は好きだったんですけどね、うんうん、
今さ、ま、うん、ちょっとだけ挟んで、もうりょうちゃんにめっちゃ今日初めましてなんですけど、
はい、
若干親近感覚えたのは、高校は麻婆の後輩なんですよ、うん、で小学校は俺の後輩、
あ
以上です、はい、はいはい、じゃあ音楽談義に戻しましょう、はい、
それでね、りょうちゃんに会ったのがね、うん、あの沖縄自主研究会っていう、はいはい、ね、よくここで出る、うん、それでまああのまち、あ、づくりの話をしたんだけど、まあ、あの雑談で音楽の話になると、うん、もうりょうちゃんも知ってる知ってる、もう、っていうかあの佐藤先生って言ったでしょ、うん、佐藤先生も、ね、結構詳しいんですよね、うん、で、まあ、僕はちょっとあのちょっとあのブリティッシュ あのパンクとかあの辺になったのだったけど、うん、まあ、ある程度知識はあったんで、うん、だけどもう太刀打ちできないぐらいなんですよ、うんうん、でそのうち聞いていくとそのパイパーハウスの話に出て、うん、その中藤さんとなんかお知り合いだっていう
ことで、そこすごいよね、
うん、で当時もね、あの多分ね、もう話もかけられなかったのと、うん、お知り合いにでいろいろと音楽の話も聞いたりとかしたっていうことでね、うんうん、その頃、まあ、僕が行った頃にはちょうど中戸さんっていう方がドクター・ジョンだったかな、
うん、
を呼んだんだよね、
はいはい、う
ん、あのネビル・マリナーじゃなくてね、うん、ネビル・ブラザーズ好きで、うんうん、あれがあったんでそのコンサート行ったりとかはしてたんですけどね、金は払ってましたちゃんと、うん、でも親しくならなかったです、うん、
そこを どうなの、親しくなってったのはやっぱこう話してみたいなみたいな、
これは、うん、あの例えば、うん、沖縄からパイドパイパーハウスにあのこのレコード欲しいんですけど、うん、売ってくれないかと、
うんうん、
いや基本通販はしてないんですよって断れて、うんうん、でいやそこをまあなんとか、うんうん、あの欲しいんですって言って、うん、だからじゃあ今回だけっていうことで、うん、はい、そういう感じで何回も通販やって、う
ん、ご利用して特別な、はい、特別な人にな
った、そうですね、であの注文したものがあの全部あの長戸さんが1981年2年に、うん、あの CBS ソニーとあとビクターからカマストラ、うん、ブッダシリーズというものを監修してたんですけれども、うんうん、そこの CD あ LP をですね、うん、中3高1で買って、うん、でそしたらいやこんなあの音楽を紹介したの長戸さんですよと、
うんうんうん、
それを紹介して興味持たせて売らないっていうのはないんじゃないですかと、ということで、もう僕はもうあなた尊敬してますと、であのこんな素晴らしい音楽を沖縄だから まあ、遠いから占いとかなしにしていただけませんか、うん、まあ、僕だけでも特別扱いしてくださいということで、まあ、こういう時に沖縄使えばいいなと思って、
でそれで、沖縄ですから、
はい、素晴らしい。そしたら、まあ、まあ、根負けっていうか、うんうん、やっぱりあの褒められてるじゃないですか最終的には。ああ、
そうですね、
はい、で、あのそれで、打っていただいて、で、まあ、行くたんびに、うん、まあ、個人的なあの名前とか覚えてないんですけど、うん、あ、沖縄のあのあのあのあのあのあ の, あの人か
みたいな、星の強い人かみたいな、
ね、そうですね、うん、はい、
でパイドパイパイハウスってね、うん、あのまあ、皆さんご存知ないかもしれないので、うん、まあ、ちょっと後で次、あの足りなかったら次出してください、うん、ちょっと解説しますと、
お願いします、
まあ、あの南青山ってね、要するにまあ一等地にある、うん、まあ、あの店自体はねそんな綺麗なお店じゃなかったです、うん、なんかあのこうホタテ小屋みたいな感じのとこだったんですけど、そこがあの要するにあのミュージシャンがレコード買いに来るとこなんですよ、うん、で東京のミュージシャンっていうとほらやっぱりあの一番最初に、ね、ハッピーエンドのあの流れの、うん、細野晴美さんとか、うん、あの辺の東京のね、ミュージシャン、あと、うん、我のお師匠さん、達郎、うん、で、ハッピーエンドだったら大滝栄一、大滝栄一さんが来てたかどうかちょっと、うん、
あの、存じ上げないです。松本隆とかさ、
そうそうそう、
高橋幸宏とかさ、東京だったらさ、
うん、で、あの頃のミュージシャンって、細野晴美さんにしろ、あの達郎にしろ、あの、一流のミュージシャンなんだけど、だけどレコードコレクターでもあるじゃない。
はいはいはい。
ね、
確かに。うん、
だからそのあの細野晴臣とあの大滝栄一の一番最初に出会った時ね、うん、あのお互いのこの持ってるシングルでこう勝負したみたいな感じの、う
ん、へ、
うん、
面白い
というような感じがあるんですけどね、うん、だからそういうレコードコレクターでもあったので、うん、そういう人たちがまあ集まる店で、うん、であの人たちがやってる音楽ってちょっと普通の日本の音楽とちょっと一風ちょっと匂いが違う、うん、違うじゃないですか、うんうんうん、であの趣味の良さって何だったのかなって思うんですよね、うん、細野晴美 の, あのソロアルバムにしろね、
はい、
うん、だからそれ多分あそこの趣味の良さだったのかなっていう感じ で、うん、でそういうのが集まるレコード屋さんですよね、うんうん、
このりょうちゃんはその、まあ、店長だった人とか、うん、そのレコード店とかは、うんうんうん、どうやって知ったの？そのまだ沖縄にいる頃は音楽雑誌とかラジオとかで知ったんですか？
ですね、ラジオ番組で知ることはほぼなくて、はい、まあ、あの頃は確かラジオ聞き始めたのも、うん、1982年に山下達郎さん の、うんうんうん、あのサウンドウィズコーク、
はいはい、
あの、うん、TBS 系列かな、うん、はい、でその後はあのNHK の FM で、うん、サウンドストリート木曜日、このこれですね、うんうん、で、あとはあの雑誌で言えば実はあのみんなが買うような雑誌はほとんど買わずにですね、あの自分が好きそうなものっていうのは実はそんなになくてですね、うんうん、ミュージックマガジンと、うん、はい、まあ、その系列のレコードコレクターズ、でそこの広告なんですね、はい、広告にパイドパイパーハウスの広告だけはもう、
あ、そうなの、
はい、でこれを長戸さんが何年か前にね、うん、本にまとめて広告だけまとめたんですよ、うん、
へ
え、僕は、うん、僕はね、あの広告見てた、いつも、
うん、あ
のパイドパイパーハウスだけじゃないよ、うん、他のところの広告見て、そうそう、あ、福岡のこんなんとかってところ行きたいなとかね、うんうんうん、いつも見てた、うん、本文よりもそっち見てた、
うん、レコードコレクターズってあって昔からあったんだね、うん、
あの、そうそうそう、結構古いんだよ、うん、あれ、
まあ、40年前ぐらいですかね、あの、もともとジャズ系だったんですけど、
うん
うん、僕はあのブリティッシュ系、ブリティッシュのニューウェーブ系だったんで、うん、あのあれでしたね、ロッキングオンでしたね、
うん、ああ、なるほどね、うん、
ロッキングオンオンリーで、はい、あの芝居命命みたいなやつでやってたので、ちょっと違いますけどね、うん、僕はね、最初に知ったのはやっぱりサウンドストリート、うん、坂本龍一のサウンドストリートで、うん、坂本龍一と仲いいんですよね、うん、中戸さんって、
うん、
で、あのゲストに出てきた時に、うん、あの初めて知って、
あ、そうな
ん、でそれで、あの南青山でそのレコードやってんだなと思って、
うん、
探しに行って、
うん、
足で探しに行って、それ見つけたっていうのなんですけどね、
すごいすごい、
うん、そうそうそう、まあ、あ、浪人時代でした、うん、それも勉強すらいいのにね勉強すらいいのに何やってんだろう、
レコードコレクターズとか俺後追いで知って、うん、で要するに、まあ、古本屋にあるわけですよ、うんうん、昔のが、うん、その特集面白いじゃないですか、はい、本当にマニアック で、うん、であれであの古本屋で見つけて、うん、いつの販売か分かんないけど当時の音楽というのを調べて、うん、なんか買ったりしてて、
で、このレコードコレクターズがジャズ専門の雑誌だったんですけど、うんうん、初めて見た時がたまたまなんですけど、うんうん、あのドリスデイ、
うんうん、あ、はいはい、
ドリスデイが、うん、そろそろ新譜出すぞっていうのがあって、うんうんうん、でその時に、誰があのバックやろうの、もう、うん、ドリスデイ全盛期の頃の人たちなんかもう死んじゃっていないだろうと思ってたら、うんうんうん、まあ、考えてみればドリスデイ の、うん、あの息子がそうそうテリー・メルチャーという有名なプロデューサーがいて、うんうんうん、でそのテリー・メルチャーとあの、まあ、60年代に一緒にコンビ組んで、うん、あのまあ、レコードも、まあ、そこそこ、うん、まあ、大ヒットはなかったんですけど、うん、そこそこヒットしたブルース&テリーのブルース、うん、このブルースがあの後にビーチボーイズに加入したブルース・ジョンストンですね、はいはい、でこのブルース・ジョンストンとブルース、あ、テリー・メルチャーの両方のプロデュースとあの楽曲提供で出すと、うんうん、ああもう記事になってるからもう出るんだろうなと思ってたら、うん、いつまでたっても出てこず、うん、もう諦めちゃったんですけどね、うんうん、でレコードコレクターズがもうジャズではちょっと売り上げもあれなんで、うんうんうんうん、突然サーフィン&ホットロッド特集をやって、でそこの関東の特集が大竹圭一さんと山下達郎さんの対談記事、うんうん、もうこれからです、
これから、
はい、もうあとからもうブレずにずっとこの路線で、うん、はい、
なるほどね、まあ、いやなかなか血筋がいいですわ、
いいです、ね、
血筋が、
はい、じゃあそんなりょうちゃんがまず今日選んでくれた1曲目をご紹介いただけますでしょうか、はいはいはい、
じゃあ、まあ、ピンクレディのファンの方だったら、うん、まあ、誰でも知ってる波乗りパイレーツという曲があるんですが、A 面はあの徳良俊一さんの、うん、まあ、作曲の徳良俊一さんのアレンジで、うん、まあ、歌謡曲の人が考えるビーチボーイズ、うんうん、っぽいのが A 面で、うん、B 面はこのディレクターをされてた川原慎二さんという方が、うん、あの大竹一さんと、
はいはい、
あの山下達郎さんをコーラスに起用して吹き込もうという話を徳良さんに持っていったら、うん、それマニアックしすぎるやんということで、まあ要は難色示されて、うんうんうん、
なるほど、
まあ、当時はどちらもメジャーじゃないですので、知る人ぞ知るスタジオミュージシャン、こんなのやって何が面白いんだという意味のマニアックなんで、じゃあ本家本物を出そうって言って、でそれがビーチボーイズ、それが実際に実現したのがまた面白い話で、でマイクラブのお家で、あのまあ宅録っていう形ですけど、まあマイク一本で、ブライアン・ウィルソン、うん、後から遅刻して来たんですけど、うん、来ないと思ったんですけど来て、うん、あとはカールかな、うん、であとはまあブルース・ジョンストン、うん、まあフルでは参加してないんですけど、うんうん、まあコーラス隊としては4人いればもう、うんうんうん、あ、誰が聴いてもビーチボーイズなんで、うんうん、はい、この
随分高い B 面、 B 面だね、
これ B 面の方が実はすごくてでしかもマニアの間ではあのピンクレディの歌なしの方がいいんじゃないかということで、はい、そのバージョンをこの川原さんの、あの今年の6月に出たジョージ・マーティンになれなくてっていうあの書籍の付録ですね、付録 CD として、でそれもあの彼のフェイスブックで購入しないとその CD はもらえないという、まあ今のところはあの探せば買えると思うんですけど、時期なくなると思いますので、はい、うん、貴重だと思います。
はい。
はい。りょうちゃん、もう一回曲名教えてください。
はい。ピンクレディの、うん、波乗りパイレーツ USA 吹き込み版、うん、で本人たちの歌なし、ビーチボーイズのコーラスですね。
いや、素晴らしい、
はい、贅沢ですな。なんかちょっと大竹一さんのね、
そうそうそう、もういろんななんかちょっとシーンが浮かんでくるというか、
曲に似てるよね、
うん、実は僕らのラジオって、うん、まあ、マーボーターボーとゲストと3名で話してますけど、うん、もう一人あの大城くまちゃんというディレクターがついてくれているんだけど、あのもうくまちゃんがいい音だなと、うん、しみじみ語っておりましたよ、今
プロですから、
はい、プロが聞いていい音、うん、はい、
いやー、なかなかね、うん、これはだって持ってる人沖縄で一枚しかないんじゃない、多分、
まあ
はっきり言えば
分かんないですけど、
初音源じゃないかな、じゃあ、
ね、まあ、オンエアは初だと思います、うん、今後もかからないと思います
貴重ですよ皆さん、
ネバネバ
本当に、うん、本当に貴重
貴重ね、うん、今日聞いた人はラッキーだよね、
ね、
うん、そうそうそうそう、まあ、ピンクレディーがね、うん、あもうなかなか楽しい2人組だったけどね、
うん、そうそうそう、うん、ピンクレディーってこういう曲の方が楽しいんだよね、
楽しい楽しい、
ちょっとね、いやあの、うん、アメリカ版の歌歌ってるところ、
うん、あの頃の歌謡曲ってちょっとやんちゃだよね、
うん、
うん、何でも取っちゃおうっていうね、うん、うんうんうん、あれが良かったよね。
だからピンクレディーって結局あの頃500億円稼いだって言われてるんですけど、
うんうんうん、
解散した時にお金がなかったという、
あ、うん、全部使っちゃったと、
いやでも
大人に持っていかれたんだろうね、
そうでしょうね、うんうんうん、それでもその後ずっと食った人もいるだろうね、
うん、
でそれであのね、あの先ほどちょっとお聞きしたんだけど、うん、そのね、あのパイドパイパーハウスっていうもう伝説の、うん、今はないんですよね、もうね、
え、今は、うん、あのまあ建物はもう全くないんですけれども、うんうん、あの形を変えて、うん、で実は何度かあの、まあ、復活、
うん、
何年前でしたかね、20年ぐらい前ですかね、うん、横浜の赤レンガ倉庫、
うん、
で、うん、一月だけなんかやってたみたいなんですけど、うん、ちょうどその頃はもう僕行けなくて、
うん、
もう会えないのかなと、うん、長門さんには、うん、と思ってたら、うん、あの突然、うん、今から5、6年前ですかね、うん、渋谷のタワーレコードの、
はい、
4階だったかな、うん、でその後5階に、うん、移って、まあ、コロナ禍で、まあ、あの長門さんが立ってることはそんなにないとは思うんですけれども、
うんう
ん、会えたらあの長門さんのところ行って、うん、あのこういうお話したら多分相当喜ばれるんじゃないかなと、
うんうん、沖縄から行ったらね、おう沖縄2号かって、ね、
もうここで本当にりょうちゃんの名前使いながら勝手に、うん、
勝手にね、
うん、しかもあの当時の、うん、あのピンク色のビニール袋、うん、LP 入れるあの袋が、まあ、今タワーレコードのロゴも入ってるんですけど、うん、実はそのままあの、うん、向こうで LP よかったらそれ入れてくれるし、
あ、嬉しいね、
はい、
あれでね、あのりょうちゃんね、
うん、
その昔の南青山でね、
うんうん、
レコード選んだ時ね、達郎お師匠さんと会った
なんかね、先ほどちょっと空き時間釣った後前に聞いた、うんうん、ぜひそこも聞かせてください、
はいね、
ちょうど88年の11月、まあ、ちょっと日付まで覚えてないんですけど、うんうん、26日だ、
すごいよく覚えてるね、
11月26日でこの時に、取り置きしてもらってた、
うん、
あの今かけたあのビーチボーイズの、まあ、当時のリーダーのブライアン・ウィルソンの奥様と、
うん
そのお姉様、
うん、
2人があのハニーズっていう、まあ、いとこ加えたグループがあったんですけど、うんまあ、それ全然売れなくて、
うん、
で70年代入ってちょっと暇で、2人であの、まあ、なんかアルバム作ろうかということで作ったのがスプリングっていうバンド名というか、まあ、アーティスト名で、
うん、
でそのまあLP 自体は全然売れなくて、ユナイテッドアーティストっていうところから出たんですけど、うん、売れずに、でそれが突然88年に、ライノから、
うん、
あのライノにライセンスして、まあ、あの原版権はまあ2人が持ってるようなんですけれども、
うん、
それがまた4曲のボーナストラックついて16曲入りで出たんですね、
うんうんうん、
買うしかないじゃないですか。
これ CD ですか？
CD です。
CD、
はい。LP も出ましたけれども、
うんうんうん、
まああの当時はもう CD 先
で、うん、ですからね。
はい、
うんうん、
で実はもうライノから出たのはこれっきりで、
うん、
あとはあのイギリスのなんて会社だったかちょっと忘れたんですけど、
エ
ース
？
エースかな。C4 マイルズか、
う
ん、どっちかだったと思うんですけど、うんうんまあ、ジャケット違いで、まあ、内容は一緒なんですけれども。
うんうんうん
まあ、アメリカ版の方がやっぱり音はいいので、
うんうん、
音圧がいいっていうか、
うんうん、
でこれをあの取り置きしてもらって行ってあのちょうど買いに行った時に、
うんうん、
あちょうどコーナーの方ちょっと覗いてみようということで探してたら、うん、でちょうどその時にライノから、
うん、
あのリトルビットオブなんだったかな忘れちゃった、
うん、
あのシリーズものがあって、うんうん、8センチ CD の4曲入り CD が 合計60枚シリーズ化されて出たんですね、うんうん、55枚まで集めたんですけど、
う
ん、
すごいね
すごいね、
この残り5枚が突然消えたんですよ、うん、あのタワーレコードもパイドパイパーハウスからもオンステージ山野からも一斉に撤去されて、まあ、多分実質販売はあの1年ないです。
えらいよ、でも5時5時は
これも悔しくてですね、あれコンプリートに揃えたかったんですけど、うんうん、まあ、それを探してたら、うん、山下達郎、
うん、お店入ってきた、
もう FM でしか聞いたことのない声がパッと見たら、うんうん、あ、髪の長い綺麗な髪のおじさんがいるなということで、うんわーと思って、うん、まあ、長門さんはまあ昔シュガーベイブ時代のマネージャーされてましたから、
うん、あ、そうなんですか、はい、
そうなんですか、
そうです、はい、で、話ちょっと遡るんですけど、うん、このパイドパイパーハウスから自主レーベルで、うん、ビリーブインマジックっていう、うん、まあ、自主レーベルがあって、うん、でその第一弾が、うん、達郎さんの、うん、アマチュア時代の唯一の、うん、アドサムミュージックトゥーユアデイというアルバムもそこで発売されて、
ああそういう関係があるんだ、
はい、でもうそれはもちろん通販でも買いましたので、うんうんうん、で、
あ、すごいね、
達郎さんすごいなと、うん、やっぱ会えるんだと、
会えるのね、
行ったら会えるとぐらいにしか僕は思ってなくて、うんうん、そしたら今年達郎さん の、 新しいアルバムの、うん、まあ、宣伝で、うん、今やっている渋谷のタワーレコードの5階か6階の、うん、パイドパイパーハウスの方に達郎さんが現れたっていうのを、うん、ツイッターでつぶやいてたので、うん、何だろうと思ったら、うん、店青山にあったお店が閉じる前の年以来だねっていう話してて、うん、前の年ってちょうど俺が会った時だと、うん、88年の、
うん、11月何日
だ、11月26日以来だと、
すごいね、
あ、
30年40年の時を経てつながるんだ、
ね、この話はほらだろってみんなによく言われてたんで、ほら現地取れたぞと自分もだんだん嘘かなとほらかなと思ってた時にもうこういうのが出たからな、嘘ついてないだろっていうことで、
いやそれすごいね、
行ったら会えるかもしれないと思ってるのもすごいね、それだけ出現してたってことだもんね、
うん、でも実は、うん、達郎さんじゃなくて一番会ってたのは鈴木圭一さんです、
ムーンライダーズ、
彼はもうレコーディアで 3,4 回、うん、ブライアンのコンサートでもう 3,4 回会ってます、
あ、そうですか、
はい、もうなんか俺ここにいるぞみたいな感じでこうやって目当たしてるので、初めてブレイアン単独で、うん、99年かな、うん、99年の7月に来日公演した時の、うんうん、東京公演には村上春樹さんもいました、うん、
ああなるほどなるほど、
なんか誰かが村上春樹いるぞっていうことで見に行きました、
オーラとか出てるんでしょうね、
全然なかったです、
ね、なかったの、
はい、鈴木圭一さんの方がなんか大御所感があ
って堂々として
る、堂々としてるね、あの人はね、うん、確かに確かに、
なるほど、
まあ、ムーンライダーズすごくいいんだよね、なんかいつか持ってこうかな、うん、一曲でも、う
ん、で今年の何でしたかね、うん、2月ぐらいに NHK の E テレで、うん、クラシック TV という番組やってるんですけど、うんうん、なんと今年は、うん、ビーチボーズやってましたからね、解説がもう鈴木圭一さんが、うん、
あ、
な
るほど、うん、あ、鈴木圭一もビーチボーイズフリークなの、
大フリークです、
大フリークなんだ、
はい、
いや達郎がね、はい、っていうのは分かるけどね、
だから、うん、確かスマイルの音源初めて聞いたのは、うん、サウンドストリート、うん、で、うん、確か、うん、デニスが亡くなった翌年の追悼特集2月かな、うん、1984年の2月頃に、うん、サーフザップが、うん、流れて、うん、スマイル聞きたいと、うん、聞きたくなりますよね、
うんうん、聞きたくなるね、とっても聞きたくなる、
で達郎さんがその時にサンドストリートで、うんうん、スマイル、うん、ブートレックだけど、うん、もう出てるので、うん、買ってみましたって言って、うんうん、でレコード屋さんの名前は言わないんだけれども、うん、パイドパイパーハウスではないなっていうのだけはなんとなく分かったので、
あ、なるほど、
よし じゃあレコードコレクターズとかミュージックマガジンの広告を探すしかないなということで、うん、はい、出てきました。新宿レコードでした。
さすがですね。
でそこでファーストエディション、セカンドエディション、うん、サードエディション、うん、3種類出てるんですね。
あ、そう
だ。でファーストとセカンドは、うん、まあまあ物もあった、物量が流れてたんですけど、うん、サードだけは一回ぽっきりでも入ってこなくて、うん、もう悔しかったんですけれども、うん、あとはもう当時のビーチボーイズマニアの楽しみが、うん、この出てもいない幻のアルバム、うん、スマイルをカセットテープで自分でこんな順番だったんじゃないかとか、この曲は本当はこれじゃないかとかって勝手に、うん、あのメドレーにしたりやって楽しんでました、
う
ん、
なるほど。
これがこの遊びがスマイル遊びがですね、10年ぐらい続くんですね。
知らないよ。
すごいね。
スマイル遊び知らないですよ。
すごいね。ちょっともうあの話が面白すぎて。
そうすると次はスマイルか
って思いますよね。一曲、まあ、スマイルあるんですけど、あれ、でもやはりスマイルって実は、うん、あのもっとわからないアルバムの一つで、うん、一番、うん、そうですね、ビーチボーイズどうっていう、まあ、そういう道があるんであれば、うんうん、ここをクリアしない人にはスマイルなんて分かりっこないっていうのが、それがペットサウンズっていうアルバムで、
そうです
ね、うん、はい、大方の人はペットサウンズを何回聞いても分からないと、うんうんうん、まあ縁がない人たち、かわいそうな人たちですねと僕は僕はたまたま縁があったので、はい、中3のある日突然、うん、雷に打たれたように、うんうん、分かったと、うん、これ分かったという瞬間何かというと、うん、曲を聴いてると、うん、もう音がどこからどう流れていくのかというのがもう分かるんですね、うんうん、まあ、暗記じゃないんですけど、うんうん、あれが出てこない人にとっては、うん、まあ、聞き込みが足りない、
足りない、
はい、
あるいは縁がないか、
縁がない、
もともと
そうです、
うん、今日はそのアルバム
はあの、まあ、ペットサウンドなんてもどこ行っても手に入りますし、うん、今から8年前に、うん、何でしたっけ、うん、松潤と上野樹里のやった、うん、あの日だまりの
彼女
っていう映画、あれ見れば、うん、あの少なくとも、うん、うどんと言ってビーナイスの良さだけは多分、うん、あれで何とも感じない人は、まあ、二度と聞くことないでしょう、
ね、それはね、あの、うん、この番組で僕書けましたから
ありがとうございます。
書けましたね、すでにね、
うん、でその B 面が、うん、あの神の水を知るっていう、うん、ガッド・オンリー・ノーズっていう曲なんですけど、うん、ただビーチ・ボーイズで書けるよりは、うん、あのイギリスの BBC が、うん、あのミュージック BBC ミュージックっていうチャンネルを作ってですね、うん、はいはい、その、 あのプロモーションビデオが流れてから、うん、流れたんですね、これが感動的なもので、
う
ん、
なるほど、
まあ、今でも YouTube で、
うん、見れますか、
ブライアン・ウィルソン、うん、ガッド・オンリー・ノーズ BBC って書ければ見れます、
うん、OK、うん、
はい、じゃあ、こちらの方聞いてみてください。
はい、
ありがとうございます。もう一度曲名をお願いします。
はい、ブライアン・ウィルソンの、ゴッド・オンリー・ノーズで、うん、はい、で実は、うん、あのスティービー・ワンダーとか、うん、エルトン・ジョンとか、うん、カイリー・ミノーグとか、うん、うん、まあ、当時あのイギリスで、うん、あの受けてた人たちが、うん、ワンコーラスずつ、うん、あのメドレー形式で歌って、
うん、
はい、でスティービー・ワンダーが歌ってるうちに、うん、俺ハーモニカくっつけていいかと、あ、いいよっていうことで、うんうん、とあの教育アドリブで入れたっていう、う
ん、それもあの YouTube で見れる？
見れます。
見れる。
しかもあの なんていうんですか、ちょうどデモみたいな感じのも2種類ありますので、うんうんうん、両方とも見れますね、うん、はい、
これは本放送で、はい、せめて今収録なんですけど、ね、本放送でしっかり聞かなきゃ、
うん、本当ね、うん、いやだ、ブライアン・ウィルソンもね、うん、日本にもう4回ぐらい来てるんでしたっけ、
99年、うん、2002年、うん、2005年、ビーチボーイズとして2012年、うん、で、うん、またソロで2016年、
結構来てるね、
で、うん、2020年幻、うん、
あ、
う
ん、あ、これはコロナで、
いや、コロナで中止になりましたけど、ね、うん、まあ、あの4回、うん、ソロで4回、うん、ビーチボーイズとしては79年ジャパンジャムっていうのが江ノ島であったんですけど、うん、まあ、あの時はほとんど文鎮状態だったんで、
うん、なんすか文鎮状
態、あのピアノの前でただこんな人タバコふかしてボーっとしてる感じで、うん、はい、 2012年 の、 あの千葉での幕張でのライブの模様は、うん、あのワウワウで、あの、うん、違うか、スカイパーフェクト TV かな、うんうん、でやってたんですけど、うんうん、まあ、YouTube で、まあ、そんなに画質は良くないんですけど、うんうん、一応フルで見れますので、うんう
ん
う
ん、これはりょうちゃん
もちろんりょうちゃんは言ってる
わけですね。あ、もちろん行かせていただきました。たった8000円です。
そのうちのいくつ行ったんですか、そのうちの。
いや、あの、幕張公演だけ
です。幕張の、はい、2012年。
はい、2012年の8月。
ブライアンまだ全然元気でした。
ブライアンですか、はい、いや、ブライアンはやっぱ文鎮です。
あ、文鎮。
あの、実はソロの時も、うん、ほぼ文鎮です。
文鎮。
あの、真ん中にいて、ぼーっとしてるんですね。手も両手両でブラーンってぶら下げて、うん、で、周りが歌ってるっていう。で、あの、ファンはみんなその状態知ってるので、うん、なるほど、ブライアン動いたぞとか、
うん、まあ、そっち
だから、あの、ブライアンの、 あのイメージのファルセットボイスは、うん、まあ、今はちょっと外れたんですけど、うん、ジェフリー・フォスケットっていう、うん、あの人で、うん、フォロワーの一人で、うん、であとはワンダーミンツっていう、うん、あの、これもフォロワーのバンドで、うん、まあ、パワーポップなんですけど、うん、あのインドネシア人のダリアン・サカラジャっていう人と、あと、まあ、その、まあ、途中でギタリストの方はちょっと病気で亡くなったんですけど、で、あとグレゴリー・プルビデンという人が、まあ、あのサポートメンバーで、ワンダーミンツのメンバーだったり外れたりしてた人もブライアンバンドに加わって、でその方は、まあ、あのブラスも、あの、上手なんで、なんとバンダイクパークスのプロジェクトにもよく顔出しています、うん、
あ、バンダイクパークス出ましたね、
は
い、
は
い、ね、
でダリアンはまた、うん、ブライアンだけじゃなくて、うん、ゾンビーズの再結成ツアーの重要なサポートメンバーとして、うん、ブライアンバンドから外れて、うん、ゾンビーズについて、うん、で最後はブライアンとゾンビーズまた合体してツアー組むとか、うんうん、で今年の僕行きたかったのがシカゴとの、うんうん、ジョイントコンサートが夏にあったんですけど、
う
ん
う
ん、
ゾンビーズ、
いやいや、シカゴとブライアン、
ブライアン、
ブライアン、ウィルソンとシカゴ の、 あのジョイントコンサートが何回かアメリカの方
で、うん、アメリカで、
はい、アメリカでね、
はい、
なるほどね。でブライアンと実は会ったという、
はい、もう会いました、会いました、写真撮りました。
マジっすか、はい、
それ2012年の時
ですか。いや、2016年ですね。4月ですね、
うんうんうん、それは会いに行ったの。
いや、これですね、うん、あの、会いに行って会えるわけなくて、
それはそうですよね、
はい、そうですよね、はい、
あの、失礼しました。あの、これ実は、うん、あの、会う方法がいくつかあって、ルートが、うんうん、あの、まあ、プロモーションプロモーターと仲良くなってやるか、うん、またレコード会社と仲良くなるか、うん、まあ、関係者ですね、うんうんうん、でこれ以外だと、あの、なんとミュージシャンと直接、うん、あの写真撮ったり、うん、お話ししたり、うん、またあのサウンドチェックの様子を見れたりできるのがあって、あと、まあ、いろいろグッズもらえるんですけど、これを選択した方が確実だなということで、うん、5万円
あの
チケットとは別に5万円、うんうんうん、で僕からしたら5万円安いじゃんと、
うんうん、なるほど、
アメリカ行って会えるかどうかも分からないのに、あの、5万円出せば確実に会えると、うんうん、僕正直詐欺に遭ってるんじゃないかなと思いながらもも
う払って、
はい、払って、うん、あとそわそわ半年間、
うんうん、本当かなみたいなね、
いや、もう騙されたらどうしようかなと思ってたんですけど、うん、東京国際フォーラムの何時に来てくれというのが直前にあのメールが入って行きました、ね、そしたら僕ちょっと怖かったんで、うん、体調不良で、あの、やっぱりやめたとかって言いそうだったんで、うんうん、1回しか申し込んでなかったんですけど、うんうん、2日目、うん、2日間とも行ってる人が僕の知ってる限り10名いて、こいつら大丈夫かなと、うん、なんか人間としてもちょっとおかしい人たちだったんですでも僕が感動してたら彼らが来て、うん、よかったですね、どっからですか、うん、っていうか、うん、沖縄です、あ、とってもいい記念になりましたねってというか、おたから仕事してますかって言いたくなったん
です
けど、
でも、
楽屋で会うわけ、ね、楽屋で会うんですか。
そうですね、楽屋で会いますね。
いや、会っても何っていいか分かんない
よね。いや、はっきり言いまして、うん、もう何喋ったか覚えてないです、うん、口からからで、
口からで、
はい、うん、 でただブレアもやっぱり写真撮り慣れてきたのかな、うん、写真の瞬間だけは笑顔なんですよ。
笑顔な
の。その間はやっぱり統合失調症みたいな感じで、うん、無表情なんですよ、うん、こうやってるんですけど、うん、はいブライアン笑ってって言ったら、うん、ニカって笑う。
なるほど。
俺もなんか自分の大好きな人だったら5万円払うよ、なんか、
う
ん、
そうだよね、うん、いやもうすごい経験してきてる、
ね、すごい経験してきてるね、
ね、
じゃあ、うん、すいませんちょっともう時間ないんで、
そうですね、
もう、はい、もう、うん、やつぎばやすいません。
じゃあ3曲目ですね、
よろしくお願いします。
楽しみですね、はい、3曲目ね、
はい、うん、カール・ウィルソンという、まあ、ビーチボーイズにはブライアンには弟がデニス・ウィルソン、うん、次男坊、うん、三男坊にカール・ウィルソン、うん、で実はもうどちらももうあの世に行っちゃってですね、
うん、
はい、デニスの方は、うん、まあ、83年の12月に、うんうん、飲酒して、うんうん、自分のヨットの昔持ってたヨットのところの泳いでるうちに、うんうん、そのまま沈んで帰らぬ人にな
り、うん、
で、カール・ウィルソンの場合は胃がんから、まあ、脳の方にも転移して、うんうん、もうダメになって、うん、98年の2月にお亡くなりになったんですね、うんうん、だからこの天使の声と言われてたカール・ウィルソンを忍んだ、うん、まあ、追悼版というか、まあ、これファンクラブ、うんにしか出ていないCD なんですけど、これの1曲目に、うん、現在のブライアン・ウィルソンバンドで録音した Believe in Yourself という曲、うん、これがおそらくビーチボーイズらしさ満開の曲じゃないかなと思います、うん、
楽しみですな、
はい、うん、
お願いします、
はい、
お願
いします、
はい、じゃあもう一度お願いします、
はい、ブライアン・ウィルソンで、Believe in Yourself、うん、Amazon で探しても出てきませんので、
あ、
はい、あ、まあ、
今日はちょっと、
ね、今日はちょっとね、
珍しいの持ってこいって言われました
ので、ね、
守りね、
いやいやいやいやいやいや、いや、これはやっぱりね、ビーチボーイズのね、うんうん、最強の、あれがありますよね。うん、
僕らからしたら本当に話楽しくてなんかもう極めてる感じなんだっすけど、うんうんうん、多分亮太の中でまだまだみたいな感じだと思うんですよね。
あ、なるほど。
もう今後どこを追求していきたいとかってありますか。もう夢かなうんだったらここをやりたいとか。
あ、そうですね、うん、もともと僕レコード会社に勤めたかったんで、
う
ん、ソニーミュージックエンターテイメントは実は受けたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
面接で落とされましたけど、
いやいやいやいや、
はい、
うん、
でそこでは1985年のビーチボーイズ、まあ、CD の名前は今では85って言うんですけど、うん、そのゲッチャバックっていうヒット曲があったんですけど、うん、このアルバムの半分ぐらいをメドレーでつなげた、うん、イギリスの CBS でしか制作されていない、うんうん、ゲッチャバックメドレーっていうものを、うん、まあ、今日見たらレコードのターンテーブルがないので持ってこなくてもよかったかなと思って、最初それも持ってこようかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
85年、
いや、ほらあの頃だってほらいろんな、なんとか49とかさ、そういうの流行ってたじゃん、メドレーがバーッとあるね、アルヤンコミックとかさ、うんうん、ああいう感じなのかな、
うんうん、マーボーターンテーブルないくせにレコードよく持ってますよ、
あの飾り物
で、飾り物で、うんうん、
あとは迷ったのがココモですね。
あ、ココモ、
もともとはジョン・フィリップスのデモ、デモからあれつなげて、うん、あれ完成形に出たんですね。もともとはアルバ・ジェメカ・ウー・ワイ・ワン、あれなかったんですよ。
あ
れはマイクラブがくっつけて、
うん、
でそれをテリー・メルチャーが先ほどから、
うん、先ほどの、うん、ドリス・デイの、
はい、息子が綺麗につなげて、うん、で一応4人の共作ってことなんですけど、うん、あれはもともとジョン・フィリップスとスコット・マッケンジーのギター一本で作られた、
う
ん、
もう
退屈な曲なんですけど、うん、
はい、ここもで90年代ぐらいですよね。
88年です
、ね、あれまあ、80年代
か、はい、80年代ね、
うん、あれはいろんな奇跡が重なってできた、うん、曲なんで、うん、まあ、実はもうブライアンは一切関わっていない、
関わってないという、はい、もうその頃から文人と、
はい、
いや、俺なんかビーチボーイズ復活してきたぞと、うん、一般の人たちから思われたような感じがしたんですけど、
ね、
うん、
あれ一発で終わりましたからね
、うん、じゃあ今一番欲しい 音源っていうのは何ですか、こうレコードにしろ CD にしろ、
バンダイク・パークスが、うん、あの作曲した Come to the Sunshine という曲があるんですけど、うん、まあ、本人もソロで出してますし、うん、ハーパース・ビザールの、うん、あのリーダーであった、うん、まあ、後にドゥービー・ブラザーズのとか、うん、バンヘイレンのプロデューサーしたテッド・テップルマンのいたハーパース・ビザールがカバーしたんですけど、うんうん、ビーチボーイズもバージョンあるらしくて、うんうん、待ってるんですけど、うん、この存在知っても40年になるんですけど、
これシングル？
いや、未発表、
未発表、
お蔵入り、
じゃあ何かのコンピレーションに入るかもしれないってやつです。
いや、
うん、違う、
もう40年ですよ、
40年、
うん、いや、録音してからも、もう55年になりますけどね。
達郎にリクエストして、はい、棚から一つ紙探さすしかないんじゃない、
う
ん、
それしかないと思います。はい、ということで、はい、まあ、音楽の話をするとね、うん、時間も尽きないのですけども、はい、この辺でそろそろお開きたい。今日は本当にりょうちゃんありがとうございました。
あ、ね、どうもありがとうございました。
勉強になりました。我々ももっと修行しますので、
はい、頑張ります、は
い、次回の放送は11月9日ですね、はい、第2水曜日ですね、
第2水曜日です、
水でいいよね、
水でいいよ、
ね、8時からですよ、はい、78.0MHz、はい、那覇でまたお会いしましょう、
はい、
今日はミュージックマスターりょうちゃんをお呼びして、はい、音楽談義で花から咲きました。どうもありがとうございました。
どうも楽しかったです。ありがとうございました、は
い、じゃあそれではよろしいですか。
はい、どうぞお願いします。
マボー
ターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。音楽聴きたいね。
ビーチボーイズ聴こう、うん。